この番組は実際に起きた不思議体験、恐怖体験、人怖体験をゲスト様と一緒にお届けしていきます。また皆様の体験も紹介していく怪異を語り、怖いを楽しむオカルトエンターテインメントラジオ、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、どうぞ最後までお楽しみください。
うつしおにはびこる
怪現象、
夢か幻か、はたまた現実か。
さあ始めよう、リアルホラーストーリーズ。さあ始まりました、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、第40回目の配信となります。40回目の複数回記念配信となっておりますが、前回に引き続き今回もノンストップクソ&シガーさんにゲストとして来てもらってます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回配信の方でも自己紹介していただきましたが、また改めて自己紹介の方お願いいたします。
はい、四国の香川県で活動しておりますノンストップクソ&シガーと言います。よろしくお願いします。
お願いいたします。まだ前回配信聞いてないよっていう方に関しては前回から聞いていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてクソシガさんは、
はい、
20回目の配信、10回ずつでこう記念配信みたいな感じにそこまで大々的にやってるわけではないんですけども、まあ、自分の中で配信していく中で10回単位の配信を迎えた時にはなんかちょっと記念だなって思うところがあるんですが、その20回目の配信にもちょうどクソシガさんが出てくれてまして、今回40回目の時にもクソシガさんがいるっていう、このなんか奇跡的な、やっぱ節目にいるべき怪談師なんじゃないかっていう風に思いましたね。
笑っとるやん , 笑っとるやん言いながらまあ、ありがとうございます。本当
節目節目でクソシガさん F の交流がねあればまた嬉しいなと思いますんで、
ね、じゃあ次また42回で呼んでくださいよ、偶数なんてね。
どんなタイミングそれは何的なこう節目になるのかがちょっと難しいですが、
なんかすごく偶数を押してたんで。
あ、なるほどなるほど。
そうそうそうそう、まあ、冗談ですけどね。
もうね、そこまでいったら次回次次回とゲストになりますんで、ちょっと考えさせてください。
いや考えないでよそれはネタがなくなっちゃうよ
そうですね、
そうっすよね。
はい、まあ、今回の配信もですね、
はい、
リニューアル後の配信になりまして、自分が実際に体験したような怖い話ですね、恐怖体験、不思議体験、人怖体験なんかを話していく回になっております。
なるほど。
はい、
前回の時に、はい、結構なんかこう自宅で体験した話とかしたじゃないですか。
はい。
で、前回に話してない話をね、ちょっと思い出したんですよ。
おお、いいですね。
で、その時なんかもよくインスタライブをやってた頃で、
はい。
2階の部屋でですね、僕は合わせ鏡を作ってて、ね、その合わせ鏡の中にテーブルを一つ置いて、そこでコックリさんの台座を置いてですね、合わせ鏡の中でこう、ろうそくじゃないや、お線香を焚きながら、一人でコックリさんをやるっていう配信をしてたんですよ。
もうその時点でクレイジー。
確かにね。
はい。
なんかその頃って、なんかちょっとぶっ飛んだことをした方が、見に来てくれる人が増えるっていうことで、なんかそういうことやってたんですよね。でまあ、
はい、
その公共の場所とかじゃないなくて自宅でやってる分だから別に誰かにこう文句言われることはないじゃないですか。
そうですね、
ね、例えば心霊スポット公共の場で気使ってたらおいおいって言われるかもしれないですけど、自宅なんでね、あくまで、まあ、そこでねこう配信してたんですよ。線香を立てるお皿とかも持ってなかったんで、
はい、
自宅にある一番分厚いガラスの灰皿をね、よくほら刑事ドラマで凶器で使われるような灰皿あるじゃないですか。
頭ぶん殴るようなやつ。
そうそうそうそうそう。
はい。
あれをちょっとね、合わせ鏡、隅の方に置いて、お線香を焚きながら、じゃあ、こっくりさんやってきますわ、みたいな感じで、こう、インスタライブを始めたんですよ。
はい。
でね、こっくりさん始めて、せっかくなんで、やったらいけないことっていうのを調べて、順番にやっていきたいな。例えば、こう、一人でやること自体がまずダメらしいんですけど、まあそれ一人でやるし、
ね、
こっくりさん、こっくりさん、あなたは誰ですかって聞くのもダメらしいんですよ。
そうですよね。
じゃあこれ聞いてこうよ、みたいな話でね、こうやってた。そしたらね、その配信の途中に、一応怖いからバケタン置いてたんですけど、バケタン赤点滅始めるし、階段を上がってくる足音みたいなのが聞こえてきてるんですよ。ドンドンドンドンみたいな、だんだん怖いじゃないですか。でも指離すわけにはいかんしで、とりあえず足音ぐらいでビビると思うなよみたいな感じで叫んだんす。そしたらね、パーンっていうでかい音がして、その灰皿砕けたんすよね。
砕けた。
そう、灰皿が
パーン、陶器になり得るやつが。
そう、そんな体験しましたよ。さらに
家でもうそれをやる前から木曽志賀さん家にはこう前回配信でも伝えてましたけどね、こういろんなことがあるって言ってる中で、そのこっくりさんまでやって、しかもやっちゃいけないことやって、
だびっくりしました。だから
そもそもがクレイジーですけど、起きてる現象がよりクレイジーすぎてやばいっすよね。粉々になった灰皿ってどうしたんですか？お焚き上げとか。
いや、記念に置いてますよ、まだ。
何の記念？もうわけがわからん。
それこそほらというか、この間、関東からね、熊部屋さんとかね、タコス八郎さんとかね、未知の蒼太さんとかね、呼んでイベントやった時に、
はい、
ちょうどね、熊部屋さんがその部屋で出てたんですよね。
合わせ鏡はそのまんま？
もうそのまんま。で、その割れた灰皿を灰皿として彼使ってたんで、まあまあクレイジーですよ、熊部屋さん。
そっちもクレイジーですね。
そう。
その話を知った状態でそれを使ってたんですか？
いや、もうこの灰皿使っていいよって。
ああ。
だった気がしますけどね。
やば。なんかね、一歩間違えたらそこにちょっと強いパワーがかかったことによって、
うん、
なんか残ってたりしてもおかしくないかもしれないのにもかかわらず、そこに灰を落とすという行為が。
ねえ。何かあるかもしれないですよね、バベヤさん。今後。
そうですね、今後。巻き込んでいくスタイルなんですね。
巻き込んでいくスタイル。熊さん、この部屋で寝てね、みたいな。
そういうのには巻き込まれたくねえ。そうじゃなくても割とこう、なんか、引き寄せやすい体質なんで、自分に関しては。
逆になんか F 君あるんですか？まあ、実体験怪談師を名乗ってるぐらいなので、実体験。多そうですけどね。
そうですね、実体験しか基本的にはもう怪談として話してはいないんですけど、
うん、
やっぱりこう家にいてもさすがに寄せてしまう体質なのもあるんで、家で一人でこっくりさんを合わせ鏡の間でやろうとは思いませんけど、
うん、
この配信聞いてる人たちだったらもしかしたら知ってるんですけど、こう自分が前々から言ってるように自分のこの霊感に関しては親も見える体質で、それが引き継いで自分のところに来てるような感じなんですよ。で、家で親と、まあ、うちに親が来た時に、そういう怖い話とかですね、何か見えたみたいな話とかをしてると、
はい、
良くないことに多分、家族みんなが寄せてしまうような体質なのか、明らかに家の中に自分たち以外の人がいる音がし始めるんですよ。冷蔵庫は開いてないのに冷蔵庫の中のものが動く音がしたり、 あとはもう本当に玄関の方から誰かが歩いてくるような音がしたり。
うん。
で、これ、自分の猫っていう階段のところに繋がってはいるんですけど、
うん、
うちで飼ってる猫たちが、そう、玄関の方とか見て、え、誰か来たって言っていきなり逃げ始めたりとかしてしまうんですよね。
え、誰か来たって猫が言ったんですか？
え、言わない、言わないですよ。言わないですよね。
言わない。
そう、言いますよ。それが言ったらそっちの方がもっと怖くなっちゃいますけど。
うん、まあ、そういう勢いで逃げていったってことですよね。
目まん丸くして、え？って、人が、知らない人とかが来た時に目まん丸くして、そいつが近寄ってくるようだったりとかすると、こう、別の部屋とか逃げてったりするんですよ。郵便局の人とか、配達の人とかがピンポンって来て、
うん、
誰か来たよって言って、真っ先に猫たちが玄関行くんですけど、玄関開けて、うん、外で受け取るんじゃなくて、配達員の人が中とか入ってくると目まん丸くして、うわ、誰か来たって言って猫逃げるんですけど、
うん、
その感覚で誰もいない玄関に向かって目をまん丸くして誰か来たって言って逃げてくるんですよね。
うん。
だからやっぱりこう家でクソシラさんみたいにそういうことしないですけど、
うん、
そういうことはしなくても階段をしたり、階段じゃなくですけど、こうどこどこで見たっていう情報共有とかですけど、
うん、
そういうのをしてると寄せてしまうんじゃないんかなっていうところですよね。で、クソシガさん家に関してはもうそれが灰皿として、現象で分かりましたけど、うちはそれが猫として、誰もいないところ目は丸くして逃げてとかで、見えてないものでも把握するような、なんかしらそういうのはあるんかなとは思いましたけど、そう、家でっていうと、なかなか、
何？
今めちゃめちゃ思い出しちゃったっすわ。これ、このポッドキャストで話したかな？どうかな？家で一個、
うん、
マジでやばかった時があったんですけど、
うん、
自分、妻と一緒に住んでるんですけどね、妻とペットと一緒に住んでるんですけど、
うん、
まだその時って、妻のお母さんから綺麗な状態だった、姿見にもなる鏡台をもらったことがあります、
うん、
まあ引き取ったことがありまして、その鏡台から何かが出てくるっていうのをずっと見続けてた時があったんですよ、
うん、
でも妻は別に見えないし、自分が感じてるだけだから、そこに鏡台には布つけたりとかして鏡面見えないようにしてるだけだったんですけど、それがですね、とある日、その鏡にちょっと布がだいぶずり落っこってきてて、寝てる最中に鏡台を隠している鏡に面したタオルだったんですけど、それが落ちてしまって、
うん、
それとは別に、まあ、自分とか妻が化粧したりするときに使う、手鏡みたいなやつですね、置き鏡みたいなやつが、表面で立った状態になってた時に、妻がいきなりパッて起きて、
うん、
鏡台じゃなくて、小さい鏡の前に女の人が立ってたっていきなり言い始めた。それで起こされたんですよ。
うん、
で、そっちの鏡かなって思ったんですけど、なんかそう、合わせ鏡だったりになってたのかなって思って、どっちも見えないようにして、寝たんですよ、その日。ベッドで寝てたんですけど、まあ、ダブルベッドで二人で寝てたんですけど、自分の方、で、下は物を入れたりする感じになってるタイプで、下に人が入り込めないタイプのベッドだったんですけど、うん、
はいはい、
寝てるベッドの下から思いっきりバーンって、背中にグーパン食らった感じ、頭突きがグーパン食らったような感じで、で、と思って飛び起きて、冷静になって、これ下誰も入れないし、下から殴られる、頭突きされるって意味がわかんないし、これどういう状況だろうって思った時に、あ、そういえばさっき妻が夜な夜な起きた時に、なんか女の人立ってたって言ってた、そいつになんかやられたんかなって感じたことはありましたね、っていう体験でした。合わせ鏡にまつわる話だわこれと思って。
あ、嫌よね。
これ今の話でこれちょっと嫌だなと思ったんが、 合わせ鏡になってたかもしれないことによって出てきた人が鏡を封じてもいたんじゃないかってとこなんですよ。
そっちか。
これもしかして本当にクソシガさんのところを合わせ鏡にしてる、まあ常時ずっと合わせ鏡にしてないかもしれないですけど、こう布を前に下ろしてたりしてたりも、
うん、
その時出てきたもの、ガラス割ったやつってまだお家の中に滞在してるんじゃないかなって、
いい、
ちょっと思っちゃいました。
常時なんですよ。布とか、布とか被せてなくて常時なんですよ。
あ、じゃあもう出入り自由って感じですね。
そうですね。
逆にあれか、出入りができなくなっちゃって出入りできる状態にしてたのを出入りできないように塞いじゃうと溜まっちゃう、逃げれなかった人がお家から出れなくなっちゃうっていう可能性もあるかもしれないですね。
いや、
まあ推測です。邪推であってほしいなと思う部分です。いや、それでもクレイジーすぎますね。やっぱクレあの合わせ鏡常時やっとくとかは
よくクレイジーって言われるんですけど、こうガサツなだけというか、
ああなるほど、
直すのが面倒で、
ああなるほどなるほど、
そうそうそうそうそう、
やるときにはちゃんとセットしたのにもかかわらず戻すのは面倒だなっていう、
そうそうそうそう、
ああなんかそれゆえにみたいな体験とかはないですか？
まあ、なそれゆえに体験って今までの全部そうかもしれないですよね。
ああそっか、いやマジで怖くなってきたわこれ。自分家の話を自分家からの配信でするもんじゃないなって思っちゃったんですよね、うん、今家撮りしてますけど、まあ、
うん、
クソシガさんも家撮りかと思うんですが、
そうですね、自宅ですね、
ですよね、
うん、
家撮りで家の話をするってまた寄せてしまうのではないかという思いがしてきました。あとこれなんか最近ちょっと思うんですけど、電波結構飛びません？電波越しにとか、
電波が飛ぶ、
あ、電波越しになんかそういう現象が飛ぶ、聞いてる人のところで同じ現象が起きるとか、
まあ、それはちょっとわかんないです、
ね、例えばクソシガさんが別の方の階段聞いてたりとかしたら共鳴するかのようにバーンって嫌なりが鳴るとか、そういうのはないですか？
ないと思いたい。
じゃあ電波飛ぶ説はまあまあ気のせいだったってことにしときましょう。それこそね、もう今こうやって聞いてくださってる方々のところに飛んでも飛んだよって言われても困っちゃうんですけど、でそう最近飛んできたよって言われたことがあったんですよ。とある心霊スポットに行きまして、
はいはいはいはい、
配信してたんですよその時も。歩道橋みたいなところにオレンジ色の電気がついてたんですよね。
まあまあよくありますよね。
はい。でそのオレンジ色の電気の下にお母さんと娘さんなのか、まあ、成人の女性と子供の女の子がいたんで撮影してたんですけど、うまくそれは抑えられてなかったんですけど、一緒にいた人には見えてたんですよね、まあ、見えてた、感じてたっていう方が正解かもしれないんですけど、あそこにかっていうのを感じ取ってる状態でその動画をとあるまあ配信者の方に提供したんですよ。そしたらそこにいたと思われる、自分の中ではオレンジ色の電気が当たってて白い服が赤っぽい色に見えてると思ってたんですよね。
うん。
そこに立ってた女性のお母さんらしき人が、でもそのは、あの自分が動画提供した人、自分最近そういうとこ行ったりとかしてないのに、この動画が送られてきてからうちに赤い服を着た女の人がいるんだって言われたんですよ。で考えられること全部直近の自分の動きとかを遡ってみたら、この動画送られてきた時からじゃないか、いや、この動画から飛ばしてこないでよって言われたっていう体験なんですけど。
こういうことってあるんですね。
のかもしれないですよね。 一概には言えないんで、なんともわからない部分でもありますが、もしかしたら、クソシガさんが持ってる心霊写真を見せたときに、見せるぐらいじゃ大丈夫ですけどね、きっとね。
逆に言うと、その心霊写真を、
はい。
送ってもらったときに、もしかしたら飛ばされてる可能性もあるってことなのね、
はい。そういうことですね。
怖っ。
だからクソシガさん家の中で鳴ってた音とかそういうことが起きてるのが、そういうことをなんかいろいろなタブーを犯したからやってきたんではなくて、実はもうその時からずっとお家に一緒に住んでる方が外部から入ってこようとしたものを攻撃しただけかもしれないですからね。
なるほど。
実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、不思議体験恐怖体験を毎週日曜日20時より配信中。
全然心霊関係ないんだけど、
はい、
本当に疲れてっていうのは霊に取り憑かれてしまって、タイヤーでこうね、
はいはいはい、
本当に疲れて、あの信号待ちの時にちょっと一瞬だけ横になろうと思って座席倒したんですよ。そこでね、秒で爆睡してしまって、
はい。
次目覚めた時は、あの、前後ろパトカーに囲まれてて、押されて、
はい。
大変でした。
いや、バカ怖。
ねえ。
なんかもう、今の話だけで怖い要素相当ありましたけど。
だからもう、一つ間違えたら、後ろから突っ込まれて、死んでたよね。
本当にそうですよ。
本当に深夜だったんでね。
あんまり交通量がなくて。
いや、交通量
なのか気づいたか。その、突っ込まれるパターンと、寝てる最中にこう、アクセル踏んじゃってとか。
なぜかね。
はい。
そう。ブレーキから足が外れたなとか思うじゃん。起きた時、うわーって。
はい。
なぜかね、あの、きちんとね、パーキングに入れてね。
はい。
再度踏んでたんすよ。
なるほど。
で、ご丁寧にハザードまでつけてたんすよね。
自分でやったんすかね？
全く記憶がない。
いやー。
怖っていう話をね。
はい。
したら、お前はさ、結構守られてんな、みたいなこと言われるんですけど。
はいはい。
いやいや、守られてんのだったらそこで眠らすなよ。
そうですよ。
そう。
そもそもね、守られてるって言うんであれば、
そう。
あとちょっと頑張ってコンビニまでとかね。
そうそうそう。そこのパワーをくれよ。
確かに。
ちょっと思っちゃいましたけど。
衝撃的すぎてめちゃめちゃ怖くなっちゃいましたが。全部が記憶ないとこもそうだし、止まって赤信号で寝ようと思った福島さんも怖えなって思っちゃったし、ただなんか今の話を聞いて、あれ、そういえば福島さんの話の中で、そういうのと違うガチで車で怖えやつなかったっけって思って、
ああ、わかった、あれね、
あれ好きだったよなって思ったんですよ今。
ああ、じゃああれしましょうか。
いいですか？ちょっと聞きたいです。
あれですよね。
あれですね。家庭教師のやつですね。
あ、そっちか。
はい、そっちっす。
この F 君好きなやつは、あの、僕の学生時代の話なんですよね。
そうですね。バイトしてた時のお話でしたよね、確か。
これ、あの、家庭教師のアルバイトをね、学生時代してて、ちょうどね、あの、2月の頃だったと思うんですけど、受験も近くて、当時ね、あの中学3年生の男の子を教えてて、その子もすごくこう、授業に熱心というかね、やっとこう、高校受かるぞっていう、絶対受かるぞっていうなんか熱心なことに出たんですよ。その日はね、あの朝から結構雪がすごくて、 さすがにね、こう地元に住んでる僕でもね、これ大丈夫かななんて思ってたんですよね。そしたらお昼ぐらいにそのお母さんから電話をいただいて、先生今日は雪すごいんで日にち変えましょうかって提案されたんですよ。だけど、まあ地元民なんで大丈夫っすよ、ゆっくり行きますわで行くって返事してしまったんですよ。でそれを後悔することになるんですよね。自分的にはまあやむだろうと思ってたんですけど、どんどんどんどんこう雪はね降り続けるんですよね。で実際にこう家庭教師のね、そのスタートの夜7時半とか近づいてくる頃には僕の家の周りでもかなり積もってて、行けるかななんて思いながらちょっと、ね、2時間ぐらい早めに家を出たんですよ。っていうのはもうスピード出したら終わるなと、まあ、ゆっくりトロトロトロトロ運転して向かうんですよ。ずっとねこうルームミラーで後ろを確認しながら向かうんですね。後ろから車が来たら横に避けて先に走って、どんどんどんどんこう向かっていくんですけど、だんだんこう山の方に入っていって、ね、途中右折するんですけど、右折してからその生徒さんのご自宅に行く途中に、落石注意っていう看板があるエリアがあって、そこのカーブ沿いをこう通り過ぎて、ちょっとね、こう、ルームミラーを見たんですよね。そしたらこう、さっき通り過ぎた時は、間違いなく誰もいなかったし何もなかったその場所をね、おでんとか焼き鳥の赤ちょうちんあるじゃないですか。あのぐらいのサイズの赤ちょうちんを売ってる大勢の人が歩いてるのが、ミラー越しに見えてて、お祭りやっとんかなぐらい思ってたんですよね。さっきはいなかったはずなのにな。まあ、もやもやした気持ちを持ったまま、まあ、生徒さんの家に着いて、で、こう、何気なくお母さんに今日お祭りやってるんですかって聞いたんですよ。そしたら、なんでですか、ね、いやいや、実はここ来る途中で、その、提灯持った大勢の人たちをちょっと見かけたんで、お祭り、もしくは、その時期的にお祭りっておかしいなと思う。まあ、火の用心かなんかですかね、みたいな感じで聞いたら、お母さんの表情がだんだんこう変わってくるんですよ。先生、それ見たのって、ドンピシャで見た場所を言い当てられたんですよね。やっぱりって言って、まあ、気になるじゃないですか、こっちとしては。でもまあ、まあそのまま授業して。授業終わって、こう、車に向かうんですよ。帰らないといけない。こう車に乗った時にお母さんまた追いかけてきてくれて、先生ね、赤ちょうちん見た大勢の人見たい言ったでしょ。あそこね、私もね、2回見とんよ。あれ見た後、必ず大きい事故やっとるから、ほんと気をつけて帰ってくださいねって、嫌なこと言われたんですよね。もうそんなことね、言わなきゃ、もう僕授業をしたことでも忘れてるんですよ、そんな出来事が。今そのまま運転して帰るんですけど、気になるわけですよ、お母さんの最後の一言。で、だんだんその落石注意の看板が見える場所に近づいていくんですよ。嫌なこと言うわと思ったらね。まあ、何事もなく、まあ、そこまでたどり着いて、まあまあ、気のせいだろう。ね、あのお母さんも嫌なこと言うなって。まあ、そのまま、帰ってたんですね。ところが、その、落石注意を超えてすぐぐらいでね、ハンドル、取られたんですよ。タイヤが滑って。で、事故りそうになるのを、なんとか避けながらね、 あー、もう本気ですよ。大声出しながら、やっとね、こう道のね左側に雪を何箇所か持ってる場所があって、そこに車の左前方をぶつけて、なんとか事故ることなく止めれたんですよね。止まった時に後部座席から舌打ちが聞こえたんですよ。その時に車内のあの子誰って思ったんですね。本当に怖い時って大声出ないんですよ。実際には歯を食い縛ってうーんって運転してたんですよ。で、なんとか止めれる場所を見つけてハンドルを切ってそこに当てて止めれてますよね。あの車内に響いてたあの大声、そして止まった後のあの舌打ち、今思い出しても怖くて、なるべくその場所冬の時期では通らないことにしてるんですよね。そういう体験なんです。ありがとうございます。
やっぱり怖い。
怖かったっすね。
いやー、これ自分はね、こう聞いたことあるんで、聞いたことない人もリスナーさんの中には多いと思いますけどね。いや、ほんと怖い。これよくよく考えれば考えるだけ怖いなと思ってて、だってあーって声出してるのは車内なわけですよ。
そう
で、ハンドル取られてるのもその声の主がハンドル取ってたとしたら、もう完全に
殺しに来てますよね。
うん、殺しに持ってこうとしてますよね。やばいよね。そんだけ強い思いでそこに引きずり込もうとするものと共鳴してるのがやばいっすよ。
F 君もぜひ香川来たらその場所連れてきますよ。
いや、ぜひ一度冬じゃない時期にね、行ってみたいなと思います。でもなんでその赤ちょうちんを見たらとか、いろんなところが疑問に出てくるし、結末としても考えれば考えるだけこうやって怖くなってくるっていう内容なんで、これがね、話の中では冬だったから、で雪がそんだけ積もってたから、あーって言ってハンドル取られてコツンって雪に止められましたけど、これ冬以外のタイミングでそこ通って同じの見て、同じ状況ハンドル取られたら止める場所ないですからね。
そうなったら右側の山肌に車をぶつけて止めるしかないですよね。
そうですよね。
じゃないと転落しちゃうかもしれないですね、場所によっては。
転落の可能性もある場所なんですね。
山の中なんで、結構これ山道の話なんですよ。
なるほど、だから落石注意とかなのか。
そうで、帰りは下り坂なんで、まあまあ怖かったんですよね。
うわー、最悪、より怖。なんか結構自分のイメージ的には、その家庭教師のバイトで、
うん、
生徒さんのお宅行ったって言ったから、なんか住宅地のそういう場所なのかと思ったら全然違うんですね。
結局ね、その住宅地とかそういう場所って、はい、先生すぐ見つかるんですよね、行きやすい場所だから。
はいはいはい。
だから県境とかになると、はい、その電車とかないから、結局車持ってる人間にやっぱオファーが来る感じになるんですよね。
なるほど。
そう
なってくるとですよ、
うん、
もうその現場に行く前から徐々に引き寄せられてたっていう可能性もあるのかなって思って。
嫌なこと言わないでよ、本当。
この今話した階段が実は最初に話したやつとつながってきちゃうっていう可能性まで今視野に入っちゃいましたね。
怖いね。
怖いっすね。 そこまで来るマジで絶句レベルのちょっと怖さを今感じております。これ配信でやる内容じゃないなっていうぐらい怖いっすね。でもこれまた聞けてよかったです。ありがとうございます。
ちょっとまた時川ベースでこれ話させてください。
これぜひお願いします。これも多分配信で聞くのと表情を見たりとか身振り手振りがある中で聞くのって全然違ってくると思うんで、このお聞きの方もね、関東近郊の方とかがいたら時川ベースの方でも話してくれるということもありますので、まあ、時川ベースの方じゃなくても四国の方であれば粗品さんがやってる四国のイベントとかで直接表情とか身振り手振りを加えたものを見てより怖くなっていただけたらなと思います。
ぜひ
ぜひ
ぜひしか言ってないよ
でもぜひでもうね、あの伝わるぐらいの感覚です。今の会談踏まえるとでもぜひだけではね伝わらない日付とか時間等もあるかと思いますので、お口に告知をお願いいたします。
はい、8月のですね17、18と2日間ですね、あの関東の怪談師のインディーさんの四国ツアーのサポートでですね、高松トゥーナイステビア怪談とで18日ですね、高知リバーってライブハウスで、ハリマヤ怪談会。こちらもですね、あの、7時半オープンの8時スタートのイベントになっております。仕事帰りに来やすい時間帯になっています。ぜひ、あの、会場を来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。そうですね、8月26日からですね、関東で4カ所、あの怪談イベントをさせていただきます。まず26日15時からですね、埼玉県時川ベースさんですね、埼玉怪談ベースの皆さんのイベントに混ぜていただきます。で、そのイベント終わったらそのままですね、玉川温泉お化け屋敷、お化け屋敷じゃねえな、何でしたっけ、
肝試しですね、
それ肝試しの前に、はい、怪談イベントがあるみたいで、そこで、あの、埼玉怪談ベースの皆さんと一緒に参加させてもらいます。で、それ終わってですね、阿佐ヶ谷でですね、怪談物産展でしたっけ、演技担ぎさん、熊部屋さん、龍馬くん、お手元さんと自分の5人でですね、オールナイトのイベントがあります。あと、28日ですね、こちらがインディーさん、伊藤エンマさん、ボクソシラの3人で遺言会談とかあります。で、関東近東の方よかったらどれかに遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちなみに四国でやるイベントに関してはおいくらぐらいで設定されてるんですか。
四国はですね、あの、高松がドリンク込みの2,000円で、高知がドリンク別1,500円、まあ、つまりどちらも1500円ってことなんですけど、
お手頃ですね。
お手頃です。
メンバー豪華なのにもその金額でできるってことなんで、なんならね、四国の方だけじゃなくて海を渡った本州の四国寄りの方たちもフラッと行ってもいいぐらいの、
今現在ですね、あの、はい、ちょっと関西の方から飛び置きいただいたりとかもしてます。ありがたいことに。
ありがたいですね。
はい、
ぜひぜひチケットなくなる前にお求めいただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。そう、一緒に自分と楠志賀さんもですね、一緒に8月の26日、埼玉県の時川町にある時川ベースというカフェでやらせていただくんですけども、そちらに関しては入場料無料で、お店の方でのドリンクだったりフードだったりのオーダーのみで、クローズドの階段を聞けますので、ぜひぜひそれもちょっと遠くても、ちょっと会場ではお金かかりませんので、移動費に普段使ってるようなチケット代等はですね、移動費に当てていただいて、時川町まで遊びに来ていただけたら嬉しいです。 このときがわベースのイベントなんですけど、はい、お車で来れないよっていう方とかで、電車で来るよっていう方がいましたら、ときがわ町内にあります明覚駅っていったものがありまして、
はい、
JR 八高線の明覚駅っていう、明るく覚えるって書くんですけども、明覚駅まで来れる方は送迎もいたしますよっていう。
いや、すごいね、送迎ありっていうのがね、ありがたいよね。
そうですよね、なかなかない。普通の階段イベントだったら送迎なんてほとんどないと思いますので、珍しい送迎付きになっておりますので、遠方の方もぜひお越しいただければと思います。
お願いします。
お願いいたします。
ただご飯とかも食べれるんですよね、その会場は。
そうですね、カフェなので軽食っていったような形にはなるんですけれども、
うん、
あとは夏のもう本当に8月の最後だからまだ暑いと思いますので、かき氷だったりとか、スイーツみたいなものもですね、少しお店の方のメニューとしてありますので、
楽しみ、
はい、楽しみに。そちらもなかなかこうクオリティが高いものが首都圏にしては安価で飲み食いできますので。
本当に安価なの？
そうなんですよ。
すごい。
結構こだわったコーヒーとか紅茶とかですね、あとはまあ、うん、リンゴジュースみたいな、そういうお子様向けのジュースもあるんですけど、結構こだわってて、もう店主さんが一個一個沸かしてくれたりとか、まあ、水出しコーヒーとかはもうある程度は一回作ったものじゃないと冷えてなかったりするんで、一回冷やしてからとかありますけれども、500円とかでその場で作ってくれるドリンクが出てきますので、ほぼ500円です。
安いよね。
安いですね。ちょっと高い豆とかを使ってる数量限定のメニューとかも、土曜日とか日曜日とか、あとイベントある時とかには用意されてるんですが、それも550円だったり600円だったりで飲んでいただけますので、お安くなっております。来た時にはお召し上がりいただけたらなと思います。8月26日の自分たちと一緒にやらせてもらう、埼玉怪談ベースと一緒にやるイベント、3時からスタートです。その後は同じ町内にはなるんですが、温泉で19時半からイベント怪談させてもらって、埼玉から今度東京都内の方ですね、移動して阿佐ヶ谷でオールナイトのイベントになりますんで。
そうですね、
26日はどこかで、こんだけいろんな場所でやりますから、どこかで皆様にお会いできるんだろうなと楽しみにしております。
楽しみにしてます。
ぜひお越しください。はい、これ2週にわたってノンストップクソ&シガーさんゲストとして来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にこの2週間の配信、リニューアル後一発でだったんですけど、本当に楽しいものになったんじゃないかと思います。お聞きの皆様もずっとそういうね、怖い気持ちでいていただけたんじゃないかなと思いますので、今後もこのスタイルでいろんなゲストさんを招いてやらせていただきます。実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、今後もどうぞよろしくお願いいたします。最後までお聞きいただきありがとうございました。本日のゲスト、ノンストップクソ&シガーさんでした。ありがとうございました。
リアルホラーストーリーズでは、不思議体験、恐怖体験、一コア体験、トークテーマや番組の感想などメールまたは DM にて受け付けております。概要欄のリンクページより飛べますので、どしどしお送りください。今あなたが見ているその世界、本当に写し用のものでしょうか。もしかしたらすでに隔離用を覗いているのかもしれません。また来週、怪異とともに会いましょう。実体験怪談師 F でした。